こんばんは。
こんばんは。
今日はですね、ちょっと、もうだいぶ、有名なアニメ作品なんですけど、ちょっと紹介しようかなと。
はいはいはい。
はい。
うん。ソードアートオンラインってご存知です？
あ、聞いたことあります。
僕たちも名前と主人公の名前ぐらいは。
結構いろんなポッドキャストで紹介されてるから、
うん、あ、そうですね。
うん、大体のことは知ってあるかなと思うんですけど、うん、まあさらっと内容を言うと、VR のオンライン RPG なんですね。
うんうん、
で、その中に実際に自分の意識が入っていくんですよ。
はい。
で、その中で実際の自分の体を動かしてプレイするっていう感じなんですね。うん。
はあ、はあ、はあ。
うん。で、その、剣で戦っていく、ゲームなんですけど、
うん。
その、作ってる、その、プロデューサーなんかな。なんか作ってる人がね、
ええ。
急におかしなったんか、お前たちを閉じ込めたって言い出すんですよ。
この世界の中に。
この世界の中に。
はいはいはい。
で、ログアウトしたければ、このゲームをクリアしろって言うんですね。
おー。
クリアしなかったら、一生出れないと。
はぁ。要は我々がアストルティアに入って出れなくなったみたいな感じですよね。
そうそうそうそう。
おー。
で、ゲーム内で死んだら、リアルの体も死ぬと。
ほう、教会じゃないですね。
そうなんです。っていうストーリーで、そっからその、もう何万人とおるプレイヤーが、
うん、
その、それぞれ、その、クリアに向かっていく人や、もう自分なんて無理だって言って諦める人や、うん、職人に徹する人や、いろいろ分かれていくんですね。
はいはいはい。
うん。で、まあさっき、ピースさん言ったみたいに、この、僕らドラクエ10やってるから、
はいはいはい、
このオンラインゲームあるあるみたいなもんがね、結構ね、
うん、
出てきて面白いんですよ。
はあ、
ああ、なるほど。
うん。ゲーム内容はやっぱりね、その、ドラクエとはだいぶ違うんですけど、向こうはもうアクションゲームみたいな感じなんで、
はいはいはい。
うん。そん中でもね、その、もともとベータテストあったんですよ、このゲーム、ゲームの中にね。
はいはいはい。
で、そのベータテストからやってる人をベータテスターって言って、で、そのベータテストの時に得た知識なんかを自分で独り占めして他に教えずに、
うん、
その自分よがりのプレイをする人たちをチーターというと、
はいはい。
で、ベータテスター上がりのチーターのことをビーターって言って、で、そのビーターをね、下げすむんですよ、みんな。
はいはいはいはい。
うん、この人たち何するかわからんみたいな感じで。
うん。
うん。とか、あと、まあ、剣で戦うんで、ソードスキルいうのがあるんですよ。
うん。
このソードスキルがね、まあ、他のゲームにもいろいろ供述するような内容なんですけど、その、そっからユニークスキル言って自分だけが得る、そのスキルっていうのがあるんですけど、うん、
はいはい。
これね、ぜひね、ピチさんに見てほしいんですけど。
はいはいはい。
もうピチさんがね、めっちゃ好きそうなスキルがあるんですよ。
なんすか？
これはね、もうぜひ見てほしい。リスナーさんでね、見たことある人はね、あ、あれかってすぐわかる。
結構なんか、アニメもいろんな種類あるんですよ、これ。
ね、1期と2期とあって、はい、で、映画もまた、今ちょうどね、映画公開してるんですよ。
ゲームも何個出てますよね。
あ、ゲームも出てますね。
ゲームっていうのは何なんでしょうね。
そうね。どれから手をつけていいか。
もともとは、あれなんですよ。小説、ライトノベルなんですよ。
へぇ、
うん。そこで、えらい大ヒットして、そこからどんどんマルチメディア化していったって感じですね。
なるほどね。
うん、ゲームとアニメは繋がっとんですか？
あ、僕ゲームはちょっとわかんないんで、
お
まあ、多分、主人公とか多分一緒でしょうね。うん、
中古屋行くとやっぱりよく見るんですよ。
うん。
うん、
まあ、ゲームがおもろいかどうかは僕ちょっとわからないんですけど。
そうかそうか。
アニメは入りやすそうですね、でもね。
あのね、特に一期はね、すごい、誰に聞いても面白いというぐらい評価高いんで。
一番は二期がやった。
一番最初の
さ、うん。
何、その、ゲームというか、その物語に入り込んじゃうっていう話って、
うん。
最初聞いてて、あー、うん、なんか、昔、子供の頃に見てた、マシン英雄伝渡るっぽいよな、とか思いながら聞いてました。
はいはいはいはいはいはい。
うん。あれもなんか、その中に、実在してたところから入ってったみたいな感じだったんで。
そうでしたね。
あ、嫌いじゃないですよ、そういうの。
うん、ドラクエにはないけど、プレイヤーキルもあるんですよ。
おー、ほうほうほう。
で、この PK 行為がね、その、意外とその、問題を起こして、誰が殺したんやっていう謎解きとかがあったりしてね。
そういうちょっとサスペンス的なものもあるわけですね。
もうあるんですよ。これね、いろんな要素があってね。うん、あと、この中で結婚したりとかね。
あ
ー。うん。なかなか面白いですよ。
なるほど。なんか身近な話が多いですね。
うん。まあ、オンラインゲームやったことある人やったらもう誰しも、あーあーってなるような、そんな感じのね、アニメなんで、ぜひ見てほしいですね。
ああ、なるほど。わかりました。
アニさんのね、このオープニングトークのついでなんで、ちょっと4月から始まるテレビドラマのご紹介もちょっとしてみたいんだけど、多分、はい、ピーチカーさん食いつくかな、ドラマなのに。
なんですかね。
アニさんご存知かな、多分もういろいろ話題なので。うん、4月からですね、ファイナルファンタジー14、光のお父さんっていうドラマ始まるんですよ。
はいはいはいはい。
話題になってますね。
ね。うん、原作が、まあ、ブログで、連載されてたって方も、が原作らしいんですけども、
うんうん、
お父さんが60歳を超えて、うん、定年退職をして、
はいはいはい。
見つけた趣味がオンラインゲーム、ファイナルファンタジー14だったっていう話なんですね。
そうですね。それはなんかちょっと見ました、
う
ん、見ました。
っていう話を、はい、お父さんが大杉蓮さん。
うん
うん、
で、その、まあ、主役というか、そのお父さんに対して、親孝行をしたいということで、
うん、
その息子さん役が、五星レッドこと千葉雄大君。この二人が、まあ、うん、ダブル主人公って形で、やられるらしいんですけど、
はいはいはい。
ね、これちょっとね、やっぱ、我々もオンラインゲームやってますから、
うん、
気になりますよ、やっぱ。
最近こういうネタが多いですね、こういうオンラインゲームが上がるのはやっぱ。
そうですね。うん、前のドラクエ10のプロデューサーの藤沢さんが、ツイートでドラクエ10も題材にできひんかな、みたいなこと言ってました。
いや、それこそね、ちょっと思考は違いますけど、うん、ゆうべはお楽しみでしたね、そのままドラマ化してもいいと思いますけどね。
ああ、そうですね。
うん。スクエに結構こういうの協力的ですからね。ぜひとも、どのような形でもいいから、ドラクエの感じで、
そうですね。うん、
ね、ヨシヒコが終わって、で、うん、この FF14 の光のお父さんが終わったあたりをちょっとまた期待したいなと思いますよね。
うん、
これで4月楽しみにちょっとね、見てみ
ます。そうですね。これはチェックしますね。
はい。
はい、そうですね。それでは始めましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスのレジェンドオブゼルダハイラルレディオドワラジ115回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスが好評発売中ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドのプレイをもとにいつものドルワームスタジオを飛び出し時の神殿サテライトスタジオよりハイラル全土のみならずはるかアストルティアと全国のゼルダ&ドラクエ10プレイヤーにお届けしたい。ゆったりまったりと語り倒す、ポッドキャストです。 改めまして、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい。
こんばんは。
ね、オープニングトークは噛みそうでした。自分で適当にやらない。無理するもんじゃないですわ。
ピチさんの笑い声が入ってるよ。
カットできないじゃないですか、そのとこ笑いでもね。というわけで、今回はですね、はい、ゼルダ会でございますよ。
おー、なんか、
ほぼね、月一で別芸会をしてる感じがするんですね。もう気のせいですか。
いやいや、もう今多いですからね。
ですね。まあ、喋らざるを得ない部分が非常に多くてですね。
はいはいはい。
はい。というわけで、今回前半では、任天堂スイッチ、当然同時発売しておりますので、こちらの我々3人のファーストインプレッションとともにですね、はい、ゼルダの伝説最新作、ブレスオブザワイルドのプレイ感想。で、後半ではですね、我々が好きだったこのシリーズ作品、これについてこう、思い出と、はい、ね、あのプレイしたあの時のこういう感じが好きだったとか、そういったものをですね、お互いちょっとお話ししてみたいなと思っておりますので、お二人よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
とわだち、
はい、本編でございます。
はい、
はい、まずじゃあどうですか、スイッチインプレッションですか。
はいはいはい。いや、お二人はお久々の新ハードですよね、おそらく。
まあ。そう、Wii U 以来ですね。
ですよね。
うん。兄さんは Wii U ありますけど。
ゲンタルさんはです
ね。うん。うちはね、言うならば PS3 以来の新ハードですよ。
どう？
ニンテンドーで言うと Wii 以来ですよ。
はいはいはいはいはい。
うん。
だいぶんですよね。
だいぶんですね。
久々にこのときめきを感じたんじゃないですか。
いやー、ときめいたなんてもんじゃないですわね、これ。
今回箱から良かったですね、ちっちゃくて。
うん。思ったよりちっちゃかったですね。
なんかアップルの商品みたいに開けたら最初にこのスイッチの本体が見えるような感じでしたよね。
ああ、そうですね。
おー、変わったな思いましたね。
うん。
何回買ってもやっぱ新しいもええですね。
うん。あの、箱の側面に接続の仕方が書いてて。
はいはいはいはい。
めちゃめちゃ単純やなと思うよね。こんな簡単なんやなと思って。
俺、Wii の時とかすごい詳しく書いてて、すごい説明書分厚かったじゃないですか。
うん。
やっぱり時代なのか、ちょっとあの、体制が変わったのか分からないですけど、説明書自体が本当なくなりましたね。
ですね。
もう、ね、あれ驚きましたね。
接続したところからのもうチュートリアルスタートですからね。
まあでも我々は分かるからパパッとスムーズいきましたよね。
うん。
まあ、まあ、迷うところはなかったですね。
そうですね。つなげられない方いらっしゃるのかなというレベルで多分いけるなんか、いける感じじゃなかったですかね。
あ、でも時代でしょうね、これ。
うん。
うん、まあそこが狙いでしょうね。誰でも簡単にできるっていうのが。
うんとね、はい、どうだったんですかね、お店、兄さんも実店舗に行かれたんですよね。
そうです。
やっぱ、買ってらっしゃった方いました？
あ、何人かいましたね。
おー、なるほど、ね。
仕事抜けて、もう朝、オープン直後ぐらいに行ったんで。
やる気満々やないですか。僕は一応型をつけて、お昼過ぎぐらいに行きましたね。
ああ、そうなんですか。
うん、
私はね、はい、実は3月3日ね、
はい。
お休みを頂戴したんですよ。
最近多いっすね。
お休みを頂戴したっていうのも、いや、スイッチの発売だから休んだんじゃないんですよ。
ああ、なるほどね。
どうしても、町内の、書類作成とか、はい、予算捻出とかですね、そういったちょっと堅苦しい用事を全部終わさないとダメかなと思いまして、
はい、
まあこれはタイミングもありましたけども、まあね、3日休み取ろうかなと。続きがありますよ。
はいはい。
その日の夕方に電話来まして、会社から。すまんが月曜日も休みになったと。何ですか、なんでなんですか、いや、これこれこうで、こういうふうに休みなんだよ。どういうことだっけ、火曜日出社してくれっていうことだったんで、
はい。
内心、 ゼルダでいいのかっていう気持ちしかなかったですね。
はい、ガッツポーズじゃないですか。
ああですね。
ということも朝一で行ったんですか。
まあ、そうは言いながらですね、実は息子の帰りを待ってから。
ああ、いいですね。
うん。私が買ってきたよ、接続してあるよっていうんじゃなくて、やはり、開けたところで電源入れる楽しみをむしろ味わってほしいので。
ああ、そっか、ゆきぷくくんとして初めてなんですかね、
それ。なおかつ、もう、大半を自分のお小遣いで、買うということを決めてましたので、だから、所有に関しては、私のものではないんですよ。
ああ、なるほど。
うん、大事に使ってもらいたいなっていうところではあります、
ね。ああ、いいな。嬉しいでしょうね。めちゃめちゃ。
毎日、あと当たり前ですけどね、毎日起動してますし、やっぱりいろんな使い方してます。はいはいはい、こうやってもできる、こうやってもできるって形で。
はいはいはい、はい。
わざわざする必要ないのにジョイコン外して使ってみたりとか。
はい。両手持ちとか。ああ、いいな。皆さん黒でしたっけ？
私ははい、
うん、黒、
うん、グレー型を買って
ましたね。
まあ、皆さん黒ですね、
うん。
僕行った時はやっぱり結構並んでましたけど、混雑はやっぱなかったですね。全然、まあ、時間帯かもしれないですけど、僕行った時は全然僕だけでしたね。
うん、
うん、ああ、並んでるとかはなかったですね。
うん、さすがですね。
うん。
うん
うん、
で本体とジョイプロコンでしたっけあれ？
はい。
と、デルタを買って帰りましたね、
うん。
うん。
みんなも同じセットですかね。
僕は、うん、当日はプロコンとかを買わずに本体とゼルダだけですね。
ああ、そうなんですか。
ほうほうほう。
プロコンいかがだったですか。
プロコンは今となっては買わなかなと思ってるけど、
ええ。
うん、最初はいらんたなと思ったんで。
はいはいはいはいはいはい。
うん。
ケントさん買われたんでしたっけ。
私はもともとプロコンの予定であったんで、
はいはいはい、
プロコンとゼルダとで、どうしてもうちのユキプクがワンツースイッチをやってみたい。まあゼルダは自分用なんだけど、やっぱり友達にプレゼンしたいって言うんですよ、
はい、もう血ですねこれ
それにはもう、さすがにやっぱワンツースイッチが一番ベストだっていうのもあって。
はいはいはい。
で、早速それこそ月曜日、私は休みで、半日以上もゼルダしてましたけど、
はい、
帰ってきたら今日友達来てスイッチで遊ぶからっていう話をされて、はいはい、おぉ、いいんじゃないかってことで、言ったらやっぱりもうワンツースイッチですね。なるほど。で、やっぱ、もうこの、今のこのコーナー、スイッチインプレッションに関しては、はい、やっぱりそこかな、お二人ともワンツースイッチも変わって出てないです
ね。そうですね。
そうですね。
はい。
やっぱポテンシャルが出るのはこのソフトだったなと思いますね。ロンチのソフトの中では。
うん、はいはいはい、
うん。ただまあ、やっぱり小粒なゲームが揃ってるっていうところと、やはりこの機械の、このマシンの性能っていうのはこういうもんなんだよってことを知らしめるための、うん、ものがこれだったなって思いますので、体験としてはすごく面白いですよ、うんうん。なるほど、なんですかね、HD 振動とか。
うん、
正直言うと、IR カメラに関しては、まだまだ開発の余地があるんじゃないかなと思ってるぐらいっていうか、それは逆に測れなかったからですね。
うん、
ただね、HD 振動はすごいです、これ、実は。
ああ、まだやっぱり、そのソフトも対応したい部分なんで、何も、震えは来てないんですね。まだ全然実体化してないんですけど。
うん
うん、もちろん、兄さんもですよね。
ですね。ゼルダでちょっとブルッと震えるぐらいですね。
まあこれはね、Wii U も同じ振動が来てるでしょうからね、そりゃ。
うん、
なので、それに関しては多分、大きく変えられないのも事実なところだと思いますけども。
でもやっぱり、あれは、子供がですね、そういう集まったらやっぱり楽しめそうなもんですよね。
なるほど。だから、これを、それこそ実は、もうオンエアした後に なってますけども、
はい、
うちのね、2歳のめいっ子が来るんですよ。
はいはいはい。
来週かな、うん。で、やっぱ持ってって遊びたいなっていうのが一番、うちの息子のにもうそういう想定があるみたいですね。
ああ、
うん。
はいはい。
その時にこう持ってくと一緒に遊べるかな。で、年の離れた姪っ子になるんじゃないですか。うちの結城とからしても。 その時にその、はいはいはい、例えばゲーム機を本体ごと持っていくっていうことじゃなくて、
うんうん、
こいつその1台だけ持っとけば、全部こと済むっていうことを、そう、うんうん、頭の中で描けるっていうのがすごいです、このゲーム。
いやー、これ本当、持ってっちゃいけない、学校とかその人恋とかやったら本当楽しそうですよね。
ですね。
で、僕とか兄さんとかやるところがないですもんね。
ですね。まあ、甥っ子呼んでやるかぐらいの、
ね。やっぱターゲットがやっぱ違いますからね。
まあ、今回、その、ロンチデーってなると、あとボンバーマンとかテトリスになります。これは今までも結構そういった遊ばれ方されてきたやつじゃないですか。
はいはい。
うん、今後ですね、まあ、それこそ一番直近だと4月に、まあ、マリオカート出ますよね。
うん、
マリオカートが多分、どうなんだろう、俺、ボンバーマンってそういう対応してるのかどうかわかんないんですけど、なんですか、アドホックで本体同士をつなげて対戦できるとしては、マリオカートが初なのかな？違うんですかね、これ。
どう？
それぞれの、めいめいの画面に自分のキャラクターの画像を出して、対戦するっていう形だと、うん、多分、はいはいはいはい、このマリオカート8デラックスは多分初めてなのかなと思うので、
うん
うん、ここから多分また変わってくるのかなと思いますね。
うん、そうですね、
うん
うん。そうかそうか。あとは、そうか、現在 Wii からのあれなんで、あんまし感じられなかったと思うんですけども、アニさん、Wii U からのこの、レスポンスの速さがすごい速くなったじゃないですか。
すごいですよね。感動しましたよ。
これめちゃめちゃ進化ですね。嬉しかったですね。
もう普通のタブレットですやん。iPad みたいな。
ですね。
うん、そこに関しては私もやっぱり感じることできないんですけど、
はい。
実は、感動してるのはそこもあるんですよ、実は。
はいはいはい。
スリープの状態に置いて、まあ、その日のゲーム終わるじゃないですか。
はい。
うん。
で、例えばうちなんかその、アカウント2つ作っといて、
うん
うん、どちらのプレイヤーがしますかっていうのを選んだ上でセーブデータ読み込みになるので、
はいはいはい、
そういった切り替えなんかもスムーズですし、
うんうん、
意外とね、私のね、友人の、ほら、リアル友人でドラクエやってるっていう、
はいはいはいはい、
彼なんですけど、
ええ、
その 3DS やりにくくねえかと、3DS でドラクエやってるんですけど、
は
い、
ええ、
やりにくくないかって言ったら、わかるんだけど、ええ、パソコン立ち上げてまで、
はい、
ゲーム しようっていう気が起きないっていうんですよ。
はいはいはい、はい、
うん。
で、だから 3DS だとパカって開けてもスタートできるっていうのがすごく実は魅力的だと。
うん。
スイッチも、ここに多分近いと思います。
そうですね。うん、
3DS も起動遅いですからね。それに比べたら多分感動するぐらい
早いですね。もうポチポチポチぐらいでスタートできますからね。
まだホーム画面が始まったばっかりでちょっと少ないんで寂しいところはあるんですけども、動きの響きさだけでですね、本当将来的に楽しみですよ。
ですね。
いや、本当ちょっともう発売後で過去ハードになるんでちょっとディスっちゃいますけど、本当 Wii U 最初起動した時めっちゃ遅かったじゃないですか。
壊れたと思いましたもん。
で、このフレンドの見やすさとか、あの辺とかもすごい、ネットワーク関係本当向上してましたよね。
うんですね。マリオランとか、
はい。
あの辺のフレンドになってたら、そのままポンって出てくるんですよね。
アカウント共通しようかな。
で、これがまあ、プレステとかにないんですけど、何々でフレンドになったとかちゃんと出るじゃないですか。
そうそうそうそう。いつ知り合ったみたいなのが出てく
る、ね。そうなんですよ。あれってもう、誰やったっけのたまあるんですよ。
ああ、だから僕それないように、やっぱり、マリオランとか知らん人とはならんようにしてますね。はい、
ああ、もちろんそうですね。
うん、ファイアーエンブレムもね、いちいちフレンドでありますかとか言われるけど、知らん人はええわ、とか思って。
そうですね。
なるほど
ね。あと、これは、まあ、後が実装かもようがないですけど、メールが送れんですね、やっぱ。
あ、そんなんありました？
うん、フレンド同士に、まあ、フレンドさんありがとうございましたとかいう一言送るメールとかもあるんですけど、これはやっぱなかったですね。
うん、こ
ういう子供が触るとか、
ね、うん。メニュー周りに関しては、ちょっとやっぱり寂しいっていうのが本音ですけど、 まあ、これからのその、どういった機能が拡張されてくるか。もちろんほら、単純に、まずバーチャルコンソール、ロンチで出てこないと思いませんでしたね、正直言うと。
いや、でもこれで早くやりたくなりましたね。この、使いやすさで。
そうですね、確かに、うん。あのゲームがこれでできたらまた違うだろうなって思いますよね。
そうなんですよ。で、さっきアニさんが言ったように、本当タブレット感覚じゃないですか。
うん。
あっち方面のゲームとかも、なんか、ささっと移植できそうな感じもしますよね。
うん。そうね。その専用のアプリなんかは、すぐできそうですよね。うん、
そうなってきたら、ドラクエとかも、ファイファンとかも、まあ今アプリありますからね。あんなんが、ドラクエなんか出たらですね、ほんと1から8まで全部刺さっていきますからね、綺麗な画面で。
ね、
あ、そうやね。あの辺が、そのコントローラー、物理キーでできたらいいですよね。
最高ですよ。
あ
とあの、見守りアプリされました？
こいつはね、まだ入れてないです。
あれ、いいですよ、なかなか。
あれ？誰を見守るの？
え、自分を見守ったんですけど。いや、まあ、外からでも今日何した、何分したってのが分かるんですよ。見えるんですよ。あれがなんか自分の日記みたいな感じで、楽しいんですよね。あ、今日こんだけやったんかとかいう感じで見えるんで。
いや、必要あるかなと思って。
まあ、トーラジオには変わった人もいますのでね。はい。
まあ、いろんな機能を試しながらですね、楽しんでますね。
はい、うん。あれね、Wii U のプロコンがね、
はい。
ちょっと不評やったじゃないですか。はい、
ええー。
うん。で、僕ずっとあれをしまってあるんですけど、
はい。
せっかくやったらここで使わせてくれたらなとは思うんですけどね。
いや、それで僕もですね、今回のプロコンギリギリまで悩んだんですよ。予約しとったんですけども、値段も値段だったんで、どうかなと思ったんですけど、今は買ってよかったですね。すっごいあれ使いやすいですよ。
っていう話聞くから、もう買おうと思うんですけど、
はい。
ゆくゆく Wii U からスイッチのドラクエ10に乗り換えるときに、
はい。
そのプロコンを使ってしまうと、
ええ。
福岡のもう一個の、コントローラーと、キーの配置が変わってくるんですよ。
福岡もあるあるのも、
あれ、
そう、
あれ PC でしたっけ？
PC に、Wii のクラコンを繋いでるんですよ。
今回の、プロコンは PC でも対応いける、PC でもいけるみたいなんですよ。
あ、そうなんですか。
Bluetooth でね、サクッと繋がるらしいですよ。
僕のね、パソコン、Bluetooth ついてないんですよ。
外付けてこちらを。
いや、まあ、それがいけたら、プロコン2台でいけるわけじゃないですか。ちょっと出費しますよ。
Xbox のコントローラーって、パソコンつながります？
あ、余裕でつながりますよ。
あ、そんな、そっちの方が現実的
か、うん、と思いますよ。まさに、俺が、X インプット型の、PC コントローラー。まあ、Xbox 型なんですよ。もうしばらくこれで慣れちゃってるので、このスイッチのプロコンはね、すごくフィットしてますね。逆にちょっとね、実はジョイコンの、アダプターですか？ガチャーンってできる
ん
です
ね、はい、合体。
あれでやってないのと、あと、携帯モードの状態でやったときに、ちょっとした違和感を感じてるんで、プロコンの方がすごくやりやすいなと思うし、
そうですね。合体機はやっぱちょっと無理がありますよね。
まああれはよくできてますよ、あれは。
うん、僕はあれしかないんで、
う
ん、
あ、そう
テレビに、うん、映すときはあれでやってますけど、
大きさがちょうどなんかゲームキューブっぽくなかったですか？はい
はい、僕はあれですね、あれですわ、セガのドリーキャスを思い出しましたね。
なるほどな。
あれでもね、マイナスボタンが押しにくいんです。
うん、わかりました
。左のスティックの上にあるボタンが、
うん、はいはいはい。
あれがすっごい押しにくいんです
よ。フル活用ですか。
マップって結構開くのにね、あれが使いにくいのが困ったもんでね。あとね、充電周りがね、
はい、
不安なんですよ。
うん、
一つしか AC アダプターできないじゃないですか。うん、で、それはもう、デッキに、で、ドックに繋いでるじゃないですか。ほんならテレビに映したまま、自分でその、コントローラーを持ってたら、いつ切れるかわからないっていう不安があるんですよ。
そ
うです
ね。それはある。
もうプロコンしかないですよ、アニさん。
まあ、ちなみに。
プロコン凝ったら、もう一個アダプター。
うんとね、ケーブルだけついてます。
USB のですね。
それあれば十分ですね。
うん。もう iPhone とかの差
したり。もう買わざるを得ない状況になっちまいました。
だからもうそこまで含めてのセットですよね、あれはね。
そうですね。じっくりやるんだ
からですね。まあ、汎用のね、USB の C 型でしたっけか、うん、これ。なので、まあ、うん、普通に売ってるものではあるので、私も実際、ちょっと100均とかの流通とかないんかな、まだ。C 型って。
まあ、ない、まだ。
ね、見たことない
ですね。まだなさそうですね。出たとこですからね。
なので、まあ、まあ、安価なものを含めて、ちょっと、いろいろ何本か買わなきゃな、とは思ってますけどね、実際。
うん。ねあと、皆さんやっぱり無線で繋げてました?ます?
無線ですね。
無線ですね。
今回あれ、なんか、Wi-Fi が AC、11AC まで対応しとるんで、全然有線じゃなくても早いですね、これ。十分ですわ。
うん。
速度は出ないんですけどね、数値見るところはないんですけど。
あ、そうですね、
うん。そうなんですよ、不思議と。
うん。ただ、有線。うん、Wii U に有線で繋いでるんで、うん、あのアダプターをもうゆくゆくはスイッチの方に繋ごうかなとは思ってますけどね。
はいはいはい、はい、
うん。今のところは十分無線でいけるんで。
そうですね、
うん。
まあ、オンラインのね、ゲーム周りが変わってきたらちょっといろいろ考えなきゃって思いますよね。
うん、
ね、
うん。
うん。
いや、でも正直ちょっとびっ、お、恐れ入りましたわ。本当すっごい。
うん、まあうん、ちょっとハードの方の総括になりますけど、やっぱり設計思想の部分が出てますよね、はい、これって。
触ってから、そういうことかいうのやっぱり分かりましたね。
うん、いかに この、うん、取り外して持ち出せるか。やっぱり、まあ、この後の話しますけど、ゼルダの伝説みたいな。うん、あのクオリティのゲームをじゃあ外でできるかってすごいことですよ、これ。
すごいですよね。
うん、もうベッドでできるのがすごい最高ですね。うん、
画面がね、大きいじゃないですか、はい、あの中でね、うん。
はいはい。
で、あんだけ広い画面やと、やっぱりね、高級感が出てくるんですよね。だからやっぱ傷つけたくないから、ガラスフィルム買ってきて貼りましたし、ね、
まあやっぱもうガラスですよね、時代は。
ガラスがいいですよ、やっぱ。
気泡気泡言わんでいいですからね。
俺も考えよう。
誰かさんが言ってました。
いや本当ガラスだったら本当さーって綺麗に気泡抜けるんですよ。
で全く入らないですね。
反射もないんで本当綺麗に見えるんですよ。
そうそう、自分の買う。
ちょっと次の休み買ってきますわ。はい。
はい。でもさすがに堀さんやっぱりいっぱい出しましたね。いろんなもん。
堀さんの本領発揮はこれからですからね。
はい、まだまだ。
出てからこれが必要だ、これが必要だってなった時に出してくるのが堀さんですから。
あれないかなと思って言ったらもう出て
くるみたいな感じですよね。いわゆるね、ゲーム作ってるんじゃなくて、いわゆる工業メーカーなので、工業、はい、日本の工業製品は素晴らしいんですからね、やっぱね。堀さん期待しますよ。はい、
はい。
というわけで、ここからは、ハイレルレディオ本編ということでございます。
はい。はい、
どうですか、ブレイズ・オブ・ザ・ワイルド。
いやー、もう、すごいの一言なんですけど、今回オープンワールドじゃないですか。メタルギアの時もそうだったんですよ。オープンワールドとゼルダ合いますね。何しても。
まずちょっと聞きたいんですけど、うん、兄さんが 久しくその別のゲームをやったっていうことを聞くのが実は本当に久しぶりなんですけど。
あ、そっか。
加え、そうですね。新作をやるっていうのはほんまに久しぶりですね。
加えて、いわゆるこのオープンワールド系のゲームっていうのは初めて。
初めてです。うん、全く初めて。
まずここ聞いてみたいよね。ピッチさんがいろいろやってるものよりも多分その衝撃の方がでかいと思うんで。
だから今までそのいろんなポッドキャストでそのオープンワールドはこうだああだっていうのを聞いてて、はいはいはい、ああそういうもんなんかって思ってたけど、うん、実際触ってみるとね、これも動かせんのか、これも触れんのか、これも切れんのかっていうね、うん、もう感動しまくりですよね。あの触れないものがないっていう、うんうん、
あいつ最初のこの体験が最上級のものですからね。贅沢ですよ。
すごい怖いです
。怖い。あの
火を持った時にこう 山火事を起こしたらどうしようとかね。
はいはいはい、
はい、うん、リアルにその山に入った時にね、火の扱いを気をつけなあかんってずっと教えられてたもんやから。
うん。
なんか火が移ったらどうしようとか。それでみんな楽しむはずやのに、なんか怖がってしまうんですよね。
ああ。ちょっとあっこ行ってみようって言って帰ってこないようになるでしょ。
そう。もうどこおるかわからないので。
ポインターがね、ほら、ナビゲーションでポコポコンって、ここに行けよって言われたとね。で、ここに、うん、まあ、足向けるんですよ。ね、うん。足向けて行こうとするんですけど、うん、そこに行くまでの工程の中で、あそこになんかあるなって呼びますよね。
はいはいはい。
で、はるかその目的地から離れたところにいるとか、うん、目的地に着いたら2時間後だったとか。
うん、じゃあ、木にリンゴの果物も取ったりですね。うん、あれもすごいな思いましたね。あ、ここまでやった
んだ。うちの神さんが帰ってきて、息子がデルタやってるんで、
はい、
すごいな。ただ、オープンワールドというゲームに対、オープンワールドのゲームっていうものを、ちょっとあんまりこう、まだ理解がない。
はいはいはい。
で、うん、あれ、あそこにあるの、何かしようぜっていう提案をするんですよ。でも提案っていうのは、うん、うちの神さんは分かってないわけですね。このゲームって何が、どういったゲーム、まあ、ゼルダだってのは分かってしてますよ。
はいはいはい。
それを、うちの息子は実行に移すんですよ。できるんですよ。
うん。
うん、爆弾投げ込んでみようぜ、とかね。あそこに登ってみようぜ。うん、特に、登ってみようぜができることがすごいんですよね。背景の背景の山がないですからね。
うん。
いやその広いだけのある、オープンのもいろいろありますけど、僕はいろんなものが手に取って、持ち物として使えるのがちょっと感動しましたね。いけたりっていうのはいろいろあるんですけど、それを手に取ってアイテムとして使ったりですね、全部これ、動かせたり切れたり、全部使えるんでですね、その辺、どこまでこうプログラムしてるんじゃ思って、本当びっくりしますよね。
そうオープンワールドってやっぱりどうしても私は比較してしまうのは、私がもう一つ、プレイしている MGS5 ですよ。
はいはいはい、
これもメタルギアとのそのオープンワールドの相性というのはまあ抜群に良かったんですよ。
うん、
ただね、半分不満もありまして、
うん、
どうしてもミッションありきなんです。
ですね。
これを目的を達成してこいって言ったときに、その目的に対するアプローチの仕方っていうのは、人それぞれだし、いろんな武器を持ってってもいいよってことなんですが、結局じゃあ、何でもできるかって言ったら別に何でもできないんですよ。
そうなんですね。あれまたアイテムは光るだけでしたっけ、拾えるもん。
そうですね。選択して、ね、まあ、それはそれなりにその並走というものを考えると当たり前なかなとも思う部分があるので、それは、まあ、そういった意味でのゲームシステムというところだと思うので、それはいいと思うんですけど、 ど、例えばじゃあ、大きく迂回してあっちから行ってみようかとか、じゃあヘリコプターで移動してみようかってことも、あまり実はあまり自由にできなかったのも本音のところなんですね。
うん、
ただ、あれをあまりにもこう自由にしてしまうと、やっぱりゲームの設計上難しい部分が多分出てくると思うんですよ。
まあ、そのらしさ、メタルギアらしさがまた変わってきますからね、
うん。あれはやっぱりそういった意味での、その、ゲーム内での嘘なのかなっていう気がしますけどね。
うん、あれもオープンワールドありつつメタルギアらしさをすごい出してるんで、すごい良かったですよね。
そう考えてもですね、このね、うん、ブレスオブザワイルドのハイラルは恐ろしいです。
ですね。
な、
僕は多分オープンワールドということで、そのケンタさんの好きなスニーキングみたいな
のが出てきますよね。そうそうそう。実にあの昨日の晩やったやつがまさにスニーキングでして、見つかると
好きだな思いながら。
的にでそのためにあの装備変えたんですよ。そのためにとかね、うん、もうまさにそのためにどう戦略を練るかっていうところから含めて、いや、はいはいはいはい、腹減った腹減るだろうなとか寒いだろうなとかで考えていくとか、うん、もう MGS3 以上のサバイバル感もありますしね。
はいはいはいはい、
うん
です
ね、若干死にやすいかなとも思うんです、うん、
あーそうですね、うん、
溺死したり落下死したり雷に打たれて死んだり、うん本当にいろいろな死に方ありますけど、でも死に方ですらなんか勉強になっている気がしてますよね、
うん。あんまマイナスもないですね、そうそうそうそう今回、
うん。ほぼないですね。ちょっと戻るぐらいですもんね。
うん
うん
うん、そうなんです。この今回オートセーブですよね、
うん。
そうそうそう。
これもゼルト初ですかね、オートセーブ。
まあ、これもシステム上の部分が反映してるかなと思いますけど。
うん、
いやでもね、何回も繰り返しますけどね、何ちゅうもんを作ったんやと思いますよ。
いやー、こんなちっちゃいソフトにですよ、あんだけ広い世界が入ってると思ったら、本当、驚愕ですよね。
うん、一つね、ちょっとあの、まあはい、これ、まだまだちょっと続けたいんですけど、一つ、この間で、ええ、私はブログの宣伝をちょっと、宣伝というかご紹介をしたんですけども、この間ツイートもしたんですが、はい、対談形式でやってるが、あの記事がありました。これリンク貼っておきます。以前もですね、ちょっとここから拝借したリンクもありましたけども、これが、ドワンゴがやっておるホームページですね。デンファミニコゲーマーっていうホームページがありまして、こちらにて、青沼プロデューサー、ゼルダの絶望の青沼プロデューサーと、それから実は我らが、バージョン1のディレクター、藤沢さん、フジックスさんのこの二人の対談なんですね。
うん、
で、今ちょうどメタルギアの話をしたんですけど、
はい、
その広く見せる今までは工夫をしてたんですね。
うん、
その世界が広く、例えば私が好きな何ですか、スカイウォードソード、
はいはい、
なんかは上の方にその自分たちが住んでいた街があって。空中に浮かんだ街があって、うん、実は下には世界があると言われていて、それぞれ行くとそこに火山が広がってたり、水が広がってたりっていう風なのを見せて、うん、すごく広大な空を見せてた。
うん。
うん、でも、それぞれは独立した世界だから、そんなにその、大きく作ってるわけじゃない。オープンに作ってるわけじゃないっていう風に、その、いわゆるゲーム上の画面上の嘘を作ってたっていうことを、この、ブログで、もう、この、青沼さんは言ってるんですよ。
うん。
で、この、で、まず、この、新作を作るときに、この嘘をやめようっていうことだったんですって。もともと、ドンとでっかい世界を作って、どこにでも行けるようなことをしたい。っていうのが、もう最初からの、 設計上の頭にあったことらしいんで。
はい。
それがね、いや、でもね、これ、難しいんですよ。実に。
いや、難しいっすよ。
だって実はほら、出たばっかりの、なんとか15があるじゃないですか。
はいはいはい。
すごくいいじゃないですか、あれだって。
はい。
でもね、開けてみると、もう腹抱えて笑えるバグばかりとかっていう話も聞くじゃないですか。
はい。
私、何時間かやってますけど、バグらしいバグないんですよ。唯一ね、気が切ったら、木を切ったらリンゴが浮いていたって笑いましたけど、そのぐらいです。
いやー、ほんとオープンワールド系のデバッグってめちゃめちゃ大変らしいですよね。
切れないとも思うぐらいですけど、いや
ー、
ちょっと気が狂ってますよ、この出来上がり。
うん。いやー、なんかあれです、ゼルタの当たり前を見直すとかいう話でしたね。そういうコンセプトもありましたね。
そちらの話もされてましたね。
いやあ、あれ、ちょっと長いですけど、読み応えありましたよね、うん。
そうですね。めちゃめちゃおもろかったですね、あの記事はね。
で、なんか、お互い偉大な、その、堀井さんと、宮本さんの下につく立場からのなんか視点とかも言ってましたよね。
青沼さんは、その、宮本さんをいつか超えてやると思ってるけど、
はい、
藤沢さんは、堀井さんは、到底超える存在ではないと思ってる。その違いも面白かった
ですね。ですね。
ね、いろいろこう、考えて作って、どうですって宮本さんに持って行ったら、全部覆されて、ちゃぶ台返しされるっていうの。ああ、宮本さんらしいなと思いますよね。
ね。それと今回もうこのオープンワールドだったらもう攻略とかってほとんど無に近いですよね。好きなことできるわけですからね。で、私ゼルタシリーズで僕が言ったら信用ならんのですけど、僕シリーズは全部情報を見ないようにしとるんですよ。攻略サイトもですね、唯一自分で楽しんでやっとるソフトであるんですよ。
はい。
それでこれわしだけしか気づいてないんじゃないっていうような謎をですね、解いたりですね、優越感に浸ってやっとんですけども、今回もそれが十分できそうだなと思って楽しみですよね。
普通はね、その辺に置いてある木の箱とか、石とか、持てたら何か使うと思うじゃないですか。
はいはいはい。
普通ゲームってそういうもんじゃないですか。何かに使うために置いてあるアイテムなのに、全く意味ないじゃないですか。崖の、そのギリギリのとこに置いてあるでっかい丸い岩、これ落としたらなんかなんのかなって思うけど、ただ落ちていくだけなんですよね。
だって、最初のゴブリンでしたっけ、あれ出会った時って武器持ってないじゃないですか。はい、どうされました、僕石投げましたね。
あれ、木の枝
落ちてました
。いや、あれ最初投げてしまったんですよ、僕。ほんで手ぶらで丸腰でゴブリンに会ってしまったんですよ。どうしようか思ったら、あ、石があったんで石で投げて潰しましたね。
あの辺は木の枝がポツポツ落ちてたから、その辺でもう殴り倒してましたけど、ね。
いう感じ、まあいろいろあるんでしょうね。
一人倒したらコンボを奪ったでしょ。
はい、そうです。
いやね、で、ね、多分感じてると思うんですけど、彼らも生活してるんですよ。
そうそうそう。それめっちゃ感じますよね。楽しそうに踊ってます
ね。囲んでね、多分、なんか、あいつらの言葉で喋ってるんだろうな、とかって思うこととか。
はいはいはい。
そこにね、爆弾投げてね、バーンって爆発させて、大虐殺してしまう、ね。
平和な彼らの生活を壊してしまうんですよ。
家入って取れるものだけ全部取って
るんですね。強奪じゃないか、お前。
ちょっと進むとね、獣の肉が必要になるシーンがあるじゃないですか。そこでの、イノシシ狩りをするわけなんですけど、
ええ、
全然枯れなかったんですよ、最初。
はいはい。
んで、こう、ずっと追い詰めて、かろうかろうってしてんねんけど、逃げていった先に、ゴブリンが、矢を放って倒してくれたんですよ。あ、そういうのもありなんや、と思って。
肉だけ奪って帰る。
倒してくれた。
肉だけ。
ひどい人だ、ほんとに。
倒してくれたゴブリンをまた、やったりはしてなかったんですか。
いや、やってから気づいたんやけど、あ、こいつ置いとくべきやった、と思って。
すっごい、そういういろんなパターンを想定してやっとんでしょうね。
うんですね。これほんまびっくりしましたね。
あの、実は、我々3人の中では多分私がちょっとだけ進んでると思うんですけど、プレイの感じではね。
はい。
でもね、
は
いはい、言っても多分ね、先っぽの先っぽなんです、まだ。でもなんですけど、
うん、
あの、うちの息子とプレイと全然違う方向に。あえて、うちの息子が行った方向と違う方向から攻めてみようと思って話を進めてるんですけど。ああ
はい、はいはいはい。
これって最後にきちっと結びつくんだよねっていうような感じもすら受けるんですよ。うん。
ああ、これ、もう本当、10人おったら10人流れが違うでしょうね。
ですし、ひょっとしたら飛ばしてもいいんじゃないかなって思うんですよね。ぶっちゃけ飛ばしていっちゃったりもいいものだって多分あると思うんですよ。少なからずですよ。最初の方にもうすでに、あそこにいるよって言われるじゃないですか、ボス。
はいはいはい。
行けなくはないんですよね、あそこに。
行けるみたいですね、あれ。
それって、その時点でクリアできるってことでしょ。まあ、かなり力足りないですけど。
まあ、ほぼ勝たれへんとは言ってましたけどね。
とはいえですよ。あの、だから、つまり、こっからあれとこれとあれとあれを回れって言われるんですよね。その時に、それ行かなくても、辻褄合うように作ってるんですよね、何回も言うんですけど、なんて恐ろしいものを作ってるんでしょう。
そうなんですよ。あの、最初の方クリアして、あの、どこどこの村に行けって言われた時に、
うんうん、
もう一直線に僕そっちに向かって走っていたんですね、うん。
はいはいはい。
ほんなら出てくる敵が強くて強くて、うん、
あ
もうずっと逃げ回って、もうなるべく敵のいなさそうなところを通って、でっかい谷をギリギリ、飛び越えて、
うん、
ようやくたどり着いたら、
うん、
あれここで別に強くなれへんぞって思って、うん、あ、いろいろすっ飛ばしてきてるわっていうのがそこでわかる。うん、
でしょうね。
うん。だから、多分ね、一直線に行くんじゃなくて、やっぱり、うろちょろしながら行った方が、うん、その、いろんな発見していけるんやっていうゲームですね、これはね。
僕も多分、寄り道で違う祠入ったら進めんかったんですよ。あ、これなんか足りんのかなって思って出てきましたけどね。
あ、ちなみに、ね、祠でしょ？
はいはい。
足りないことも絶対ないです、これ。
ちゅうことで何とかいけるわけ？
絶対いけます。
多分、ね、入れたらいけるはずですね。
なるほど。ちゅうことはそこで何か考えて、考え足りなか
った、ちょっと、あの、他のポッドキャストでも聞いた話ですけど、伊集院さんの奥さんの言葉を借りますか、はいはい、ゼルダは裏切りません。
はい、あ、言うてた言うてた。
なるほど。
絶対裏切らないので、うん、あなたの知識を導入してください。
いや、いつもこれ僕しか気づかんなと思いながらやったんで。
その感覚で。
おかしいな。
理不尽な謎解きとかは絶対にないので。
なるほど。いや、そう、あ、足りんのかなって出たんですけど、そういうことじゃなかったんですね、
むしろね、アイテムって、序盤で全部手に入れるじゃないですか。
ああ。
なので、
ポンポンポン。
うん、もう、それ以上もそれ以下もないんですよ。そこれを駆使するしかないんですよね。
うん。ああ、なんか、すごいな。だいぶ変わったんですよ。本当ゼル
トですね。それがね、先ほど言ってた、その、当たり前を見直すっていうのも、うん、例えば、いや、あまりにも死にやすいっていうのは、多分、それをもう、それですら変わってると思うんですよ。 とか、あと、そうだな、例えば、このインタビューでも言ってたんですけど、その、瓶をやめました。
ああ、そうですね。もう、その辺のものを食うたら全然回復しますからね。
らしさとしての瓶っていうのあり方っていうのはあるんですけど、そんなんは別にいいよと、ここで、やっぱオープンワールドのこのシステムに、溶け込ますにはこれしかないと思うんですよ。あと、いろいろ言われてますけど、武器耐久度。
これ
ちなみに、お二人どうです？武器耐久度って、うわ、めんどくせえシステムだと思いました？
いや、僕はもうこういうの結構やっとるんで好きですね。いろんなものを持てますし。
ああ、僕は、ね、耐久度は好きじゃないですね。できたら壊れてほしくないと思いますね。
多分、アニさんは多分このシステムに順応してくると、多分、この世界観には合ってるんだなと思います。あのね、
今までのリンク像とはちょっと変わってきますからね、装備品とか、高装備とか。
なんていうのかな、その、やっぱり、例えば、武器耐久度をなくしてしまった途端に、サバイバル感がなくなるんですよ。この一本があればええわってなっちゃうんですよね。なので、やっぱり、今回のシステムに合うとしては、これでも良かったのかなっていう気がします。
そうですね。アニさんのこの想像するリンクってやっぱりいつもの盾と剣を持ってるような感じですもんね。
そうそうそう。
三角の帽子かぶって。
ライフ満タンの時はビーム出てる。
いや、でもすぐ慣れますよ、アニさん。これ、ほんと。
強
奪が楽しくなってきますよ。
もうちょっと装備弾欲しいなと思う。ニモパン問題。
ニモパン。どのゲームやってもニモパンですか。
アイテムもなんか、僕前作をちょっとやってるんですけど、使いやすくなりましたね。なんか、いちいちコマンド開かんでも武器変えれますね、選んで。
いや、あれはね、多分、前作からの、その、棺の部分は拡張させた感じなので、私はいいと思います、あれ。
そうだったんですね。
いや、まだまだちょっと、ブレスオブザワイルドはね、話したいこともあるんですが、僕多分、また別個にやらないといけないかなと思いますので、話が進んだところでね。全くそのストーリーに今日話してないじゃないですか。
はいはい、
うん。ストーリーはストーリーでまた楽しそうなので、
いや、これだけ本当自力でクリアして楽しみたいですね。
はい。前編この辺で、後編はゼルダシリーズについて語ります。お楽しみください。